本日の聖書箇所はマルコによる福音書12章18節から27節です。ある家に7人の兄弟がいて、長男が妻を迎えましたが、後継ぎがないまま死んでしまいました。そこで次男が長男の妻を自分の妻として迎えましたが、次男も後継ぎを残さず死んでしまいました。三男、四男、そして最後の人まで同じことを繰り返しますが、七人とも後継ぎを残さず死んでしまい、最後にこの女も死んでしまったのです。では復活の時、彼らが復活すると、その女は誰の妻になるのでしょうかと相談を受けたら、どのように答えるでしょうか。本日の聖書箇所は、サドカイ派の人々がある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないという律法規定、申命記25章古節を取り上げてイエス様に問いを発しました。当時サドカイ派はエルサレム神殿などの祭祀を足している上流階級で、死者の復活を信じませんでした。その理由は、彼らが旧約聖書の最初の創世記から新命記までをモーセの教え、モーセ古書として重んじていたことと関係があります。モーセ古書には復活を記す記述はありません。ですからサドカイ派の人々は死者の復活を否定していたのです。父は彼らも前回のパリサイ派と同じように、イエス様の答え方によってイエス様を失脚させようとしたのです。しかしイエス様はそのことをよく分かった上で、あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか、死者の中から復活する時にはベトルごとも嫁ぐごともなく天使のようになるんだと言われ、モーセの書の私はアブラムの神、イサクの神、ヤコブの神であるという言葉を引用しました。そして神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしていると答えられたのです。ここでイエス様は、サドカイ派の人々が信じているモーセ古書の主中エピト書をあえて引用し、死者の復活を教えている箇所があると指摘します。神様が首都エジプトの出来事を起こされた時のことです。26章のモーセの書の芝の箇所とは、首都エジプト記の3章のことで、神様が初めてモーセに現れた場面です。モーセは シナイ山で羊の群れの番をしていました。そこでモーセは不思議なものを見ます。つまり芝は火に燃えているのに、その芝は燃え尽きませんでした。そして芝の中から神様が語りかけます。私はエジプトにいる私の民の悩みをつぶさに見、また追い誓う者のゆえに彼らの叫びを聞き、その痛みを知っている。私は彼らをエジプト人の手から救い出す。そこで神様はモーセにイスラエルの民を率いてエジプトから連れ出しなさいとお命じになります。こうしてモーセが初めて神様に出会った時、神様はご自分のことを、私はアブラムの神、イサクの神、ヤコブの神であると言われました。なぜそれが死者の復活を教えることになるかと言いますと、モーセの時代にはアブラムもイサクもヤコブも大昔に死んだ人たちだったからです。神様はすでにこの世を去った彼らのことを覚えていました。そして彼らの子孫を祝福するという約束も覚えていました。だから彼らの子孫の一人であるモーセに現れて、イスラエルの民をエジプトから連れ出す使命を与えたのです。神様とアブラハム、イサク、ヤコブの関係は彼らが死んだ後も終わっていませんでした。だから肉体が死んでしまっても彼らは死んでおらず、生きていてやがて復活するんだとイエス様には言えたのです。私たちは誰でもいつかこの世を去る時を迎えます。健康な時には忘れてしまうかもしれませんが、今のようにコロナのような危険にさらされる時や、大切な人を失った時、死が身近になります。でも肉体の死は全ての終わりではありません。本日のイエス様の言葉から分かるように、神様はアブラハム、イサク、ヤコブのことを覚えていたのです。同じように私たちがこの世を去っても、神様が私たちのことを覚えていて共にいてくださることは変わりありません。大切なことは、生きるにしても死ぬにしても、私たちが今生きて働いておられる神にしっかりと目を向けて生きていくことではないでしょうか。神は死んでいる者の神ではなく、生きている者の神なのです。お祈りします。今も働いておられる主なる神様、あなたは私たちを救い、私たちに生きる力を与えてくださる神様です。 どうぞあなたにしっかりと目を向けて、これからの歩みも導かれていきますように、この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。